奈良県立万葉文化館の井上さやかさんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前編の最後に井上さんが額田の大君の同じ三輪山の歌の碑歌碑が3つあるとおっしゃってたんですよね。
はい。
これどういうことなんですか。
まあ、端的に言ってそれほどこの歌が親しまれているということかなとは思うんですが、はい、よく聞かれるんですけど、歌碑がある場所って、うん、歌われた場所、ここが歌われた場所ですよとかそういうことでもないんですね。
はい、
ですから、大体歌碑が立つのって、早くても多分江戸時代ぐらいのもので、一番多いのは昭和になってから建てられたものが多いです。
はい、
で、万葉集の歌に、ゆかりのある土地の地元の方が、可否として建てたりとか、有志の方がですね、建てたりってするので、で、その建てやすい場所ってあるじゃないですか。神社の中とか、
その
道の横とか、その土地の、地権者が許可しないと建てられませんし、可否一基建てるのにも何百万とかかかりますので、そういう、町おこし的な意味合いで建てられることが、実は結構多くて、で、それでゆかりのある場所でこの歌はぜひ立てたいっていう機運がないと立たない。それがこの歌の場合はやはり地元で親しまれていて、しかも額田の大君というのが万葉集の中でも非常に有名な、
はい、人気あります、
人気のある女性歌人ですので、そういう意味で3箇所に立てられているっていうことかと思います。
はい。
でやはり三輪山そのものが親しまれた山、今でも信仰を集めていますし、お正月なんかにもここに通うっていう奈良県人は結構多いですから、初詣は三輪山に行きましたとかですね、そういうのもよく聞きます。その三輪山に対する、尊敬の念というのも可否が3つあることの理由になってるかなとは思います。
はい。では前回お聞きでない方のために、額田の大君の長歌と短歌もう一度お願いします。
はい。馬酒三輪の山、青によし奈良の山の、山の間にいかくるまで、道の熊いつもるまでに、つばらにもみつつゆかんを、しばしばもみさけん山を、心なく雲の隠そうべしや。馬酒三輪の山、青によし奈良の山の、山の間にいかくるまで、道の熊いつもるまでに、つばらにもみつつゆかんを、しばしばもみさけん山を、心なく雲の隠そうべしや、というのが長歌で、それに対して反歌が、三輪山をしかも隠すか、雲だにも心あらなん隠そうべしや。三輪山をしかも隠すか、雲だにも心あらなん隠そうべしや、と続いていきます。
はい。
長歌が前回もご紹介しました、その馬酒、味酒と書いて馬酒と読ませますが、三輪山にかかる枕言葉で、歌い始められます。その、三輪山が美しい奈良の山の中の一つなんですけれども、そこに隠れるまで、幾重にも道を折り重ねるまで、しみじみとこの山を見続けていきたいんですが、心なく雲が隠す、それを隠すべきだろうか、いや隠すべきではないっていうふうに、読んでいるのが、長歌です。でその一番言いたいところを、もう一度繰り返すように読まれているのが、短い歌、いわゆる反歌ですね。三輪山をしかも隠すか、雲谷も心あらなん隠そうべしや、と、読んでいます。でこちらも長歌の最後の言いたいところの繰り返しということができますが、その神聖な三輪山を、隠していいものか、せめて雲だけでも心あってほしい、隠すべきではないっていうような歌い方をしています。で、前回ご紹介した大神神社の、ほど近くにあるこの長歌反歌の額田の大君の歌碑ですけれども、あと2箇所ですね、牧向の駅と柳本駅の間のところですね、その山の上の道沿い、慶光天皇陵の近くにもこの歌碑があります。でもう一つが反歌だけなんですけれども、運動公園、これは線路を挟んで反対側になるんですが、この3箇所に額田の大君の歌碑というのが建てられていることになります。
はい。それだけ人気があったと。
そうですね。
どういう人だったんですかね。
額田の大君はわからないですね。ただ歴史書に出てくるのは1箇所だけ、その天武天皇の妃の一人として出てまいります。 ですから、かなり早い時期に天武天皇と結ばれて、当地の姫御子という、子供も設けているということが知られています。で、後の時代に、その、天武天皇との歌のやりとりの中で、近江大津の宮の時に、まあ、天智天皇の時ですね、に蒲生野の、お互いの恋を交わす歌っていうのが有名ですけれども、あれが、こう、三角関係だ、みたいに言われるんですが、まあ、実際に天智天皇と結婚したっていう記録は、日本書紀には一切ないんですね。ですから、人妻ゆえにあれ恋めやもって言ってるのは、もしかしたらこの歌の表現だけかもと、は言われています。まあ、そこしかわからない。ぬかたの君は本当に歌は有名なんですが、どういう人物でどういう人生だったかっていうのが本当に残っていませんので、いろんな想像をたくましくさせます。
何かモテる女性という感じもしますが、
そうですね。
歌に特徴というか、なぜこんなに引きつけるんですかね。
やはり歌が上手という定評はあるかと思います、
はい、
で今回ご紹介したような歌もそうですけれども、その人々の感情をかきたてるような代弁するような歌がありますし、仁木達の歌なんかも有名ですけれども、今はこぎいでなっていうふうに、はい、こう全員の、その場にいた人の言葉をこう代表するような、でこう鼓舞するような、そういう歌いかけ方っていうのもよく言われておりますし、あれはまあ天皇になり代わって歌ったんじゃないかということも指摘されていますように、はい、そういう特別な役割を歌でもって何かこう働きを認められていた人物なんじゃないか、あるいは巫女だったんじゃないかとかですね、いろいろな考え方がありましてわかりませんけれども、まあ、それぐらい、人々の想像をかきたてる、重要な歌で重要な役割を果たした人物だったんじゃないかということは言われております。
はい、まあ、そういうぬかたの大君も歩いたかもしれない、
はい、
おそらく歩いたであろう山の上の道、はい、今日は天理ルートを紹介していただきます。まずどんなルートかからお願いします。
はい、天理のルートになりますと、まあ、山が奈良木本駅から出発して引き手の山、それから、まあ、ちょっと間空くんですけど磯の上神宮とか古ですね、磯の上古っていう言い方を歌ったりもしますけれども、そういう山の上の道の、まあ、さらに桜より北の方にもうあと奈良市内に向かうような、ルートになっています。天理市の東側の山裾をずっと縫うように道がございます。でこの辺りというのは万葉集の中でも一番有名な歌人だと思うんですが、柿の本の人麻呂の、歌がですね、ゆかりが深い歌というのが読まれておりまして、人麻呂が柿の本氏というのがこの天理を本拠地とした和二氏の、一族につながなる、ものだと考えられておりまして、そういう意味では人麻呂にゆかり深いルートと言えるかと思います。
はい、山の上の道天理ルートは JR 桜井線愛称万葉まほろば線の柳本駅をスタートします。引き手の山、磯の上神宮、古川などを経由して JR と近鉄の天理駅を目指します。およそ 9.2 キロちょっと距離があります。
そうですね、
歩く時間の合計は184分。シニアの方は上手にちょっとタクシー使ってください。では出発です。柳本駅から東に向かって歩くと左手に池に囲まれた前方後円墳黒塚古墳が見えてきます。邪馬台国の女王卑弥呼が魏の国からもらった鏡と言われる三角仏神獣鏡が33面も出土した古墳です。さらに東に歩いて南北に走る山の辺の道に入ると天理市トレイルセンターがあります。情報提供や休憩機能を備えた施設で観光コンシェルジュが常駐しています。天理市トレイルセンターから山の辺の道を北に向かって歩きます。柳本駅から 1.8 キロ、およそ36分で柿の本の人麻呂の花碑があります。
はい、この辺りから見える山を詠んだ歌ですね。ふすま地を引き手の山に芋を置きて、山地を行けば池りともなし。 ふすまじを引き手の山に芋を起きて、山路を行けば行けりともなし。柿の本の人まろの、まあ、晩歌ですけれども、ふすまじというのは、いわゆるふすまって、建具のふすまの字ですね、はい、の地名になってまして、そこに向かう道のことをふすまじという言い方をしております。ふすまだ寮って言われてる古墳なんかもこの辺りありますので、その道筋のことを言っているようです。で、そこに、まあ、引き手の山というのがございまして、その山中に、妹と書きますが、これは、現在の妹という意味ではなくて、妻とか恋人のことを指しますが、女性ですね、を置いて、山道をたどっていくと、まあ、生きた心地もないというような表現をしております。この柿の本の人まろの妻の一人がここに葬られたのではないかと考えられています。ておりまして、愛する妻を亡くして悲しみに暮れている、その情景を心情を表現した歌になっています。この引き手の山というのは、この辺りの山ですけれども、その山中に、亡くなった方を埋葬する、送るということも実際されていたとは思うんですけれど、魂そのものが、まあ、死者の魂が山に帰るというのが古くから考えられている発想だったとも言われております。まあ、このあたり本当に山々が連なっていて美しい場所でもあるんですが、そこで人まろが感じた悲哀みたいなものもちょっと感じ取れるかなと思います。
はい、柿の本の人まろはとても人気のある歌人ですね。
そうですね。万葉集の中でも本当に代表的な歌人と言っていいと思います。後の時代には歌聖と歌の聖というふうにも表現されていまして、一番古い資料としては古今和歌集の中に、まあ、序の中にこの歌の聖であるというふうに称えられています。まあ、柿の本の人まろとともに山部の赤人という人も同時に称えられてはいるんですが、はい、やっぱり後の時代にその例えば歌の会などにも人まろの肖像画を飾って、で歌の聖というか、聖ですね、歌の神様として崇めて、人まろの像の前で、歌の上達を祈りながら、歌会をするっていうのが、まあ、後の時代は盛んになっていったりもしております。まあ、歌数も多いです。万葉集の中には、80首以上本人の作と断定できるものはあるんですけれども、それ以外にも柿の本の人まろの歌集って書かれている歌がから引用されているものが万葉集の中には400首近く残っております。ですから歌の数としても多い、ということで、間違いなく代表的な歌人の一人と言っていいと思います。
人まろの歌の特徴ってどういうところですか？
そうですね。ジョコット葉とか、まあ、いわゆる枕言葉も新しい枕言葉を作ったとも言われているんですが、
はい、
その古代に特有の、まあ、歌の表現の仕方というのを、洗練させた人だというふうな捉え方がされているかと思います。
はい、
まあ、今回のふすまじを引き手の山っていうのも、いわゆるふすまに、引き手っていうんでしょうか、その手をかける襖という意味で引き手の山と関わらせていると言われていますし、
かけるんですね。
はい。あと、まあ、かけ言葉が基本になってこう、うん、枕言葉とか序言葉ってのあるんですけれども、まあ、今回ご紹介する歌にはないですけれども、子らが手を巻き向く山という言い方を していたりもしまして、まあ、愛しい女性のことを子って呼んでいますが、その、女性の手を枕にする、つまり男女の共寝のシーンをイメージさせるような表現を用いて、地名の巻き向く山、手を枕にする巻くと巻き向くの巻っていうのをこう引っ掛けて、音がつながるもんですから、まあ、そこで、たおやかな女性をイメージさせながら、はい、巻き向く山のことを表現するとかですね。
発想が素晴らしいですね。
そうですね。音とかイメージとか、その、うん、なんか連鎖を非常にうまく使う言葉、まあ、表現、歌の表現というのを、が巧みだと言われていますね。
はい。
はい、
人まろの歌碑から、さらに北上します。途中、トイレや案内板、休憩所などがあって、4.5キロ90分で、石の上と書いて、 磯の神神宮に着きます。鳥居の横に歌碑があります。
はい、乙女らが袖振る山の水かきの久しきときゆ思いきわれば、乙女らが袖振る山の水かきの久しきときゆ思いきわれば、これも柿本の人麻呂が読んだ歌の、歌碑なんですけれども、乙女ですね、神に仕える乙女が、神を迎える時に、袖を振る山、これは振るという地名にかけるために袖を振るっていう表現を用いてるんですけども、袖を振るっていうのは当時から考えますと後の時代のような着物の振り袖みたいなのではないんですけれど、少し広がった袖、ベルスリーブみたいなイメージだと思いますが、はい、そういうものが古代の女性の衣装として連想されます。
で、その先の方に行くに従って広がっている
。ちょっと広がってる。はい。はい、その袖を振るっていうので、魂を自分の方にこう引き寄せる行為なんですね。で、それは実は連情を表現することでもありまして、
はい、
蒲生のその、ぬかたの大きみの歌なんかにもありましたけど、それ、はい、袖を振ると野の番人に見つかってしまうじゃないですかって言ってる歌も、結局袖を振るのがこう愛情を表現する行為なので、それを見とがめられないようにっていう歌なんですね。で、ここもその袖を振るっていうイメージをさせまして、それが神様に仕える、巫女たちが神にその連情を表現して、袖を振るということを表現しようとしていると考えられます。で、その神に仕える巫女たちが袖を振る、要するに神を祀る、神を大事にする、その袖を振るの振るに引っ掛けて振る山、この布にとどまる山ってよく書きます。振る山とか振る川とか地名なんですけれども、その振るの社ですね、これが磯の神神宮のことなんですけれども、その社の神聖な垣根の中、水垣ですが、神聖な山ですが、垣根ですね。その垣が、こう、年が久しくなる、神々しくなる、寒さびるというような長い年月が経つ。その長い月日をずっと自分はあなたのことを恋続けてきたんですよ、私は、っていうような表現なんですが、要は一番言いたいのは、久しき時ゆ思いきわれはって、ここだけなんですね。恋の歌です。ところが、それを言うために、神の乙女たちが神を迎える動作をして、それに引っ掛けて振る山でっていう、ものすごいなんか長い、イメージをこう、どんどん連鎖させながら、神々しさ、こう、神を迎えるほどのそれぐらいのその時間の長い間、いかに自分があなたを恋続けてきたことかっていうのを表現するのに、ものすごく、膨らみを持たせるというか、背景のイメージを膨らませていると思います。これ、巻4にある歌なので、恋の歌で間違いないんですけれども、そこにその、あえて、神祭りの情景を表現するっていうところに、この人麻呂のイメージの膨らませ方というのがあるのかなと思いますね。
人麻呂さん、やっぱりうまいですね。
そうですね。でも、本当に歌しか残ってないので、歴史書にも名前が出てこないですし、どこで生まれて、いつ死んだかとかも、伝説はありますけど、本当に謎に包まれた人物ということもできます。
はい。で、またこの、磯の神神宮というのは、何か神秘的な感じのする境内ですよね。
そうですね。ここもかなり古い時代から、神域として知られているところでして、三輪山と同じように、その、木々に囲まれた、本当に寒さびた雰囲気を持ってる場所かと思います。で、最も神聖な、場所とされているのが、歌の中にも読まれていた、垣根の中にある場所でして、いわゆる金属地ですね。で、ここは、現在は石で、こう、垣根が築かれていまして、その中にはもちろん一般には入れないんですけれども、以前ここで発掘調査というかされたことがあって、そこでは、いわゆる七支刀ですね。七つに分かれた、有名な、刀があると思いますが。
写真で見たことありますが。
独特な刀ですね。
長い刀に、はい、その、枝のようなものが、
そうです、そうです。
右左と、3本ずつついてるんですね。
はい。7つにこう分かれているので七支刀って言われていますけれども、はい、これもやはりこう 何でしょうか、実用的ではないですよね。いわゆる物を切るためのものではなくて、神祭りをするためのものである、うん、でここはこの磯の上神宮の御祭神というのがやはり剣の神なんです。普通の御霊の狼と言われまして、仏っていうのがこの刀のことを意味していると言われておりまして、
はい、
物の部氏などが本拠としてこちらを普通主を祀っていたと伝わっておりますから、非常に古い時代から、ここは神域として知られていたんだろうと考えられます、
はい、磯の神を歌った歌が万葉集の中にもう一首あります。
はい、磯の神降るの寒水、寒さびて恋をも我はさらにするかも。磯の神降るの寒水、寒さびて恋をも我はさらにするかも、これも作者が伝わってはいないんですが、先ほど少しご紹介した人まろ歌集の中から取ったというふうに、書かれているものの一首です。磯の神、先ほどご紹介した磯の神神宮のこの地名ですね、磯の神、磯の神の降る、こう磯の神という地名とこの降るという地名は結構セットで出てくるんですけれども、その降るに、神聖な杉、寒杉があって、それと同じようにこう神々しくなっている、寒さびているけれども、また私は恋をするのかなと、こう人間が寒さびるってどういう状態だって思うんですけれども、まあそれだけ年齢を重ねているという意味だと考えられます。年齢を重ねてもいつまでも恋する気持ちというのがここでは表現されているんだろうと思われます。古事記とか日本書紀でもこの磯の神神宮っていうのは出てきます。先ほどご紹介したように普通の御霊の狼とか、それから物の部氏が、ここを大事にしていたとかですね、そういう場面で出てくるんですけれども、やはり万葉集に収載されている歌を見ましても、古代の人にとってこの磯の神っていうのは特別な神社として理解されていたのかなと思わせます。で現在あるその杉と、もちろんその1200年300年前の杉というのは同じ木だとは思えませんけれども、ただそこで命が受け継がれているっていうことを考えますと、その御神域というのが移ってないっていうことも、確かなこと、発掘調査で分かっていることですから、そういったその古代にお忍ぶ夜姿としての、神聖な場所というのは変わらないかと思います。
またこの古い木にはなんとなくこの神が宿る感じがしますよね。
ああ、おっしゃる通りですね。はい、神様を、まあ、数えるという方は変ですけど、人間だと一人二人って言いますけど、一柱二柱っていうじゃないですか。あれはもともと高い木に神様が宿るっていう発想があったからだと考えられています。
そうですか。
はい。
はい、
神話の中にも高木の神、うん、高い木の神っていうのが、大元の神様として名前が出てきますので、
はい、
そういう意味でこの神社で、木が御神木として大切にされるっていうところは、古い時代の信仰にも根ざしているんだろうと思われます、
はい、磯の神神宮の拝殿を通り過ぎて森の中を行きますと、古の高橋、布のとどめる古の高橋という橋がかかっています。下を古川が流れています。神社から400メートル、およそ8分です。
はい、万葉集にはその古の高橋の歌もありまして、磯の神古の高橋、高々に芋が祭らんよそ吹けにける。磯の神古の高橋、高々に芋が祭らんよそ吹けにける、これも作者がわからない、伝わっていない歌なんですが、まあ、万葉集ではあんまり作者名が伝わっている歌が多くはないですね。有名な歌は作者が、伝わっているっていう感覚もあるかもしれませんが、実は作者がわからない歌の方が多いです、
はい、
で、恋の歌を集めた巻がありまして、巻の11とか12というのはその恋愛の歌ばっかり集まっていて、その中の一種です。この磯の神の降るの、まあ、高橋のように高々と、私の愛しい妻が待っているだろう、今夜はですね、もう夜が更けてしまったっていう、これもやはり妻どい婚の時の歌なんだろうと考えられます。 で、この高々とっていう言い方を見ていましても、その高橋というのが、まあ、現在橋の名前として、刻印もしてあるんですけれども、本当にこれが橋を意味していたかっていうのは、ちょっと説が、分かれているというか難しいところもありまして、地名なんじゃないかと、もともとは。いう言い方もされています。というのが、古代の橋っていう時に、現在のようなこう高い橋梁を持った橋っていうのが、まだ作られてなかっただろうって言われてるんですね。で、岩橋、石の橋っていうのも出てくるんですけど、それも石造りの橋とかではなくて、こう、飛び石のようなものを川の流れに置いた橋っていうのが読まれるぐらいですから、はい、ここも、高い、こう、例えば木製の橋を架けたというよりかは、高橋っていう地名だったんじゃないかっていう説が言われております。はい、このあたりは、古代の技術がどのぐらいあったのかっていうこととも、議論は及ぶかと思います。まあ、そういう妻が待っているだろうに、すっかり夜が更けてしまった。まあ、通っていくのに遅くなって申し訳ないっていうような気持ちがあるのかもしれません。
はい。
もう一つ、和木も小屋青はすらすな、磯の神袖古川の多縁と思えや。和木も小屋青はすらすな、磯の神袖古川の多縁と思えや。これも同じく、牧野十二、万葉集の中でも恋の歌だけを集めた牧に入っている歌です。和木も小屋とありますから、これも男性が読んだ歌ですね、恋の歌です。私を忘れるなよ、と。呼びかけて相手に言っています。で、その時に磯の神袖振る川のとありまして、磯の神の袖を振るというその振る川の水のように耐えることなどないよ、耐えずあなたのことを思っているから私を忘れないでねっていうそういう歌になってるんです。
はい、
で、これ自身磯の神っていう地名がどこまで関係あるかは実はわからないんですけれど、つまりこの場所で読まれた歌ではない可能性もあるんですけれど、
うん、
それだけその磯の神と古っていう地名がセットになって物の例えとしてその古川の水の流れのように絶えない絶えずには思いが続いていくよっていうことを表現する、まあ、象徴的な地名として磯の神で古川っていうのを言うときに袖を振る、先ほどの歌でも袖を振るっていう表現をしていましたけれども、その掛け言葉として古川、磯の神の古川っていうと、その必ず女性が恋の表現をする袖を振るっていうのが多分連想されたんだと思うんですね。それで恋の自分の気持ちを表現するためにやっぱりそのどこの地名でもいいんですけれど、一番持ってきやすかったのは磯の神の古だったと、そういう書き言葉とそれが含有している恋の思い、それが蓄積されてみんながやはり恋の歌といえば磯の神を読み込もうとしたんだろうという考え方もできるかと思います。
はい、和木もこっていうのがいいですね。愛する人よですか。
あ、そうですね、我が妹子の綴まった形なんですけど、
妻か、
はい、
まあ恋人か、
そうですね、私の妹というだけで、和妹っていう言い方も出てくるんですが、そこに子っていうのが出ると、さっきの子らが手を巻き向く山の子もそうなんですけど、ちょっとこう愛称ってもう親しげな呼びかけになるんですね、
うん、
だから私の妹、私の愛しい妻や恋人っていうだけではなくて、そこに子を足すとさらに親しい感じが、和妹子っていうと出てきますね、
うん、愛しくて可愛くてっていうような感じ、
そんな感じですね。
いや、そうですか、はい、いや、いろんなドラマがありますね。はい、古の高橋、古川から西へ 2.5 キロ、およそ50分で JR と近鉄の天理駅に着きます。シニアの場合、上手にタクシーを使う手もあります。山の辺の道を歌とともに頭の中で歩いてみました。実際に歩く魅力は何でしょうか？
そうですね、このあたりちょっと地図で確認していただくとお分かりいただけるかもしれませんが、実は随分距離がありますね。最初にご紹介した、大神神社から近かったところ、黒塚古墳ですね。黒塚古墳の近くあたりから、はい、今お話しした磯の神の間っていうのもかなり、道がつながっています。
はい、
で、その間には、人丸の歌碑があったり、田白河の姫巫子の、襖田寮があったり、あるいは農園、 観光農園があったりですね、それから内山永久寺、もう万葉には関係ないんですけれども、近世には非常に大きな、お寺だったところが、明治の廃仏毀釈で一切何もなくなってしまったって、すごく、珍しい例があるんですけれども、そういった、つわもの動画と夢の跡じゃないですけれども、一切何もなくなったけれども、西の日光と言われたぐらい、すごい大きなお寺があった場所が今何もなくなっていたり、こう、なんでしょうね、こう、イメージを沸かせるとすごく楽しく歩いていける山の上の道のルートかなというふうに思います。
はい。まあ、前編でご紹介した桜井ルートは 6.2 キロ。
はい。
今日ご紹介した天理ルートは9.2 キロですから、桜井ルートで試していただいて、経験を積んで天理ルートに行くといいんじゃないかなというふうに思いました。
はい、
もう井上さん、いつも万葉集のことや、まあ、学術的なことも含めたり、頭の中でいろんな物語を反芻したり、自分なりに物語作ったりしてらっしゃるんですか？
物語。そうですね。あんまり物語を作ると研究には良くないんですけれど、でも、そうですね。ぬかたの大きみにしても、柿の元の人丸にしても、こう、具体的な事跡が残ってない。歌は残っているけれども、その、伝説でしかその人物像を知ることができなかったり、歌から想像するしかないっていうところは、まあ、想像をたくましくするっていうところもあるかなと思います。で、それぞれの神社や古くからあるお寺とかですね、そういったところを訪ねる機会があると、やっぱりそこにゆかりのある歌人なり歌なりというのを思い出します。で、万葉集には、有名な歌人以外にも、いろんな歌が載っていますし、ちょっとお話ししましたけど、歌人名が載らないっていうのも万葉集の特徴だと思うんですね。貴族層とかそういう身分の高い人が歌ったって明らかにわかる歌でも名前を伝えていなかったりしまして、後の時代には身分が低いと歌を読んでもその歌人名を残さないっていう傾向があるんですけど、万葉集に関してはそうではなくて、多分当時は歌書きにもありますように、歌を掛け合う歌を歌えるのが普通であって、で、その、誰が最初にこの歌を読んだとか、誰の作品だっていうのは、実はあんまり重要じゃなかったんじゃないかっていうふうにも思います。ですから、歌そのもので味わっていただいて、で、それにまつわる風景を楽しんでいただくっていうのが、まあ、古代の人々に思いを馳せる一番近道なんじゃないかなという気がいたします。
はい、万葉集を見ていますと、1300年前に、頭の中がタイムスリップできますよということですね。井上さん、2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。